日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
ランセット誌から、アバタセプトはリウマチの発症予防にも有効な可能性。2024年3月13日、英国キングスカレッジロンドンの研究グループは、関節リウマチのハイリスク患者を対象に、週1回のアバタセプト皮下投与を12ヶ月間実施した後、さらに12ヶ月追跡して予防効果を調べる第2層臨床試験を行い、アバタセプトはプラセボに比べリウマチ発症者の割合を減らしていたと報告しました。結果は2024年2月13日のランセット誌電子版に掲載されました。初期のリウマチ患者で、抗環状シトルリン化ペプチド抗体濃度が高い患者に対するアバタセプトの走行率が高いことから、発症予防にも役立つ可能性が考えられたため、著者らは予防薬としての有効性を検討するランダム化比較試験を実施しました。抗 CCP 抗体とリウマトイド因子が陽性で、炎症性の関節痛があるリウマチリスクの高い18歳以上の患者を組み入れ対象として、1対1の割合でアバタセプト群またはプラセボ群にランダムに割り付け、リウマチと診断されるまで、またはあらかじめ指定した24箇所の関節のうち3箇所以上に、超音波検査で滑膜炎が認められるまでの時間を主要評価項目として解析しました。カプラン・マイヤー法を用いて24ヶ月時点のリウマチフリー生存曲線をプロットすると、ログランク検定の P0.044 でアバタセプト群の方が良好でした。12ヶ月時点のリウマチフリー生存患者の割合は、アバタセプト群が 92.8%、プラセボ群は 69.2% で、24ヶ月時点では 70.4% と 58.5% でした。ジャマネットワークオープン誌から、ゾコーバは新型コロナの回復期間を短縮する。2024年3月11日、東京大学の研究グループは、エンシトレルビル、商品名ゾコーバを軽症から中等症の新型コロナウイルス感染症患者に投与して、有効性と安全性を評価する臨床試験の第3層部分の成績をまとめ、エンシトレルビルはプラセボに比べ主な症状消失までの期間を約1日短縮したと報告しました。結果は2024年2月9日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。この試験は、日本、ベトナム、韓国の92施設で、感染陽性が確認されてから120時間以内の軽症から中等症の患者を対象に、条件を満たした患者を1対1対1の割合で、125mg 群、250mg 群、プラセボ群に割り付けて実施されました。主要評価項目を、オミクロン株感染患者に特徴的な5つの症状、鼻水または鼻づまり、咽頭痛、咳、熱っぽさまたは発熱、倦怠感または疲労感が消失するまでの時間に設定して分析しました。 125mg 群とプラセボ群の5症状消失までの時間の中央値はそれぞれ 167.9 時間と 192.2 時間で、ペトプレンティスの一般化ウィルコクソン検定の P は 0.04 と有意差を示しました。また、両群の差はマイナス 24.3 時間とほぼ1日でしたが、統計的に有意ではありませんでした。続いて、発症から72時間以内に登録された患者で、上述した5つの症状を含む、新型コロナに特徴的な12の症状が消失するまでの時間を比較したところ、中央値は 125mg 群が 179.2 時間、プラセボ群は 213.2 時間となり、前者の方が短い傾向が見られましたが、差は有意ではありませんでした。12の症状にさらに味覚障害と嗅覚障害を加えた14の症状の消失までの時間はそれぞれ 187.8 時間と 231.8 時間で、有意差が見られました。 NEJM 氏から、甲状腺ホルモン受容体 β 作動薬がナッシュの感染以下を抑制。2024年3月12日、英国オックスフォード大学の研究グループは、非アルコール性脂肪性肝炎、ナッシュ患者に甲状腺ホルモン受容体 β 作動薬レスメティロンを経口投与する第3層臨床試験を行い、投与開始から52週時点の臨床スコアや肝生検の結果を評価し、 プラセボに比べて肝臓の線維化進行を抑制していたと報告しました。結果は2024年2月8日の NEJM 誌電子版に掲載されました。肝線維化が認められるナッシュに対する治療薬として開発が進んでいるレスメティロンは1日1回の経口投与で肝臓に作用します。現在も継続中の臨床試験は15カ国の245施設で患者登録を実施して行われています。今回の中間解析は1050人を対象に52週時点で実施されました。その結果、肝線維化の悪化なしでのナッシュの改善を経験していた患者は 80mg 群 25.9%、 100mg 群 29.9%、 プラセボ群 9.7% でした。有害事象を経験した患者の割合は 80mg 群が 91.6%、 100mg 群は 91.9%、 プラセボ群は 92.8% で、重篤な有害事象の発生率は3群間で同様で、 80mg 群が 10.9%、 100mg 群は 12.7%、 プラセボ群は 11.5% でした。割付薬に関連するとみなされた重篤な有害事象は 80mg 群の2人とプラセボ群の1人に報告されました。今後は54ヶ月後まで試験を継続し、肝硬変への進行なども評価する予定となっています。ジャマネットワークオープン誌から、学校尿検診での IgA 腎症スクリーニングは費用対効果良好、2024年3月14日。慶応大学の研究グループは学校検診での IgA 腎症尿スクリーニングの費用対効果分析を行い、早期発見と早期治療により透析が必要な末期腎不全に進行する慢性腎臓病患者を減らす過程も含めたモデルで算出すると、日本の学校検尿の費用対効果は高く、資金を投入する価値があると報告しました。結果は2024年2月16日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。 IgA 腎症は慢性子宮体腎炎の中で最も多く、学校検尿で陽性となった患者が診断を受ける疾患としても最も多く、小児の場合 70% から 80% が学校検尿をきっかけに診断されています。また進行は遅いものの、患者の 20% から 30% は20年以内に重症慢性腎臓病または末期腎不全に至る可能性がある疾患です。今回著者らはマルコフモデルを用いた費用対効果分析で、小学校1年生100万人からなる仮想コホートを設定し、高校を卒業するまでの12年間の学校検尿が生涯にわたる末期腎不全に及ぼす影響を推定しました。その結果、1クオリーあたりの増分費用効果比は基本分析で418万6642円となり、費用対効果が高いと判定されました。学校検診がなかった場合、生涯に末期腎不全となる患者は100万人あたり 60.3 人と推定された一方で、学校検診が行われた場合には100万人あたり 31.7 人と推定されました。また18歳以前に未診断となる患者は学校検診がないと100万人あたり 135.5 人で、検診があると 27.3 人になると推定されました。 E クリニカルメディスン誌から、 GLP-1 受容体作動薬と運動の併用がリバウンドを防ぐ、2024年3月15日。デンマークコペンハーゲン大学の研究グループは8週間の低カロリー食で減量に成功した肥満患者を対象に、運動と GLP-1 受容体作動薬の1年後までの減量維持効果を検討するランダム化比較試験を行い、さらに介入期間終了から1年後までのリバウンド防止効果も検討し、減量と体脂肪率を減らす効果を維持しやすかったのは運動と薬物療法の併用者だったと報告しました。結果は2月19日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。この研究は8週間の低エネルギー食による減量を実施し、 5% 以上の体重減少に成功した195人を介入期間の組み入れ対象とし、1対1対1対1の割合で運動療法と GLP-1 受容体作動薬のリラグルチド併用、リラグルチド単独、運動療法とプラセボ併用、プラセボ単独の4群にランダムに割り付けて行われました。1年間の介入終了後、さらに1年間の追跡試験を生活に制限を設けず、何の指示も与えず行いました。その結果、低エネルギー食開始時点に比べ、 体重が 10% 以上減った状態を1年後まで維持していた患者の割合は、プラセボ群が 10%、運動とプラセボ併用群が 29%、リラグルチド単独群は 16%、運動とリラグルチド併用群が 45% となりました。プラセボ群と比較した 10% 以上減った状態を維持しているオッズ比は、運動とリラグルチド併用群が 7.2、リラグルチド単独群は 4.2、運動とプラセボ併用群は 3.7 でした。体脂肪率は、リラグルチド単独群では上昇、運動とリラグルチド併用群では低下しており、差は 2.3 パーセンテージポイントでした。体脂肪量についても両群の差は優位でした。運動量は、運動とプラセボ併用群と運動とリラグルチド併用群で高く、最も不活発だったのは、リラグルチド単独群でした。